造賛美は聖歌466番、乾ける我は上より給うです。一節だけ賛美します。ララララララララララララ。3、はい。乾ける我は上より給う。お水を滴り求む。長道かいに固く立てば。イエスよ願いに応えたまえ。イエスの愛、イエスの愛。海のごとく寄せきたる栄の波、我を包み、喜び限りなし。アメン。では一言塗ります。神様、今日もありがとうございます。あなたが私たち一人一人に御言葉を与え、今日も導きと悟りを与えてくださることに期待します。主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。はい、それでは本日の聖書箇所を開きましょう。今日は創世記20章、8節から18節までです。
翌朝早く、アビメレクは彼のしもべを全部呼び寄せて、これらのことを皆語り聞かせたので、人々は非常に恐れた。それからアビメレクはアブラハムを呼び寄せて言った。あなたは何ということを知ってくれたのか。あなたが私と私の王国とにこんな大きな罪をもたらすとは、一体私がどんな罪をあなたに犯したのか。あなたはしてはならないことを私にしたのだ。またアビメレクはアブラハムに言った。あなたはどういうつもりでこんなことをしたのか。アブラハムは答えた。この地方には神を恐れることが全くないので、人々が私の妻のゆえに私を殺すと思ったからです。また本当にあれは私の妹です。あの女は私の父の娘ですが、私の母の娘ではありません。それが私の妻になったのです。神が私を父の家からさすらいの旅に出されたとき、私は彼女に、こうしてあなたの愛を私のために尽くしておくれ。私たちが行くどこででも、私のことをこの人は私の兄ですと言っておくれ、と頼んだのです。そこでアビメレクは羊の群れと牛の群れと男女の奴隷たちを取ってきてアブラハムに与え、またアブラハムの妻サラを彼に返した。そしてアビメレクは言った。見よ、私の領地があなたの前に広がっている。あなたの良いと思うところに住みなさい。彼はまたさらに言った。ここに銀千枚をあなたの兄に与える。きっとこれはあなたと一緒にいるすべての人の前であなたを守るものとなろう。これですべて正しいとされよう。そこでアブラハムは神に祈った。神はアビメレクとその妻およびはしためたちを癒されたので、彼らはまた子を産むようになった。主がアブラハムの妻サラのゆえにアビメレクの家のすべての胎を固く閉じておられたからである。アーメン。
それでは今日の聖書箇所を簡単にまとめてみましょう。翌朝、アビメレクはアブラハムと話をし、サライを彼に返しました。また多くの家畜を彼に渡しました。そして自分の領地にアブラハムがとどまることを提案し、サライには銀千枚を与えました。アブラハムはアビメレクと彼の妻と女奴隷のために癒し、あ、い、ために祈り、彼らは癒されました。はい、それでは神様から示されることを黙想していきましょう。はい、それでは示されたことを分かち合っていきましょう。
はい、私は11節から、また同じ罪を繰り返すアブラハム、自分の命を守ろうとするアブラハムの姿を見ました。本当に人は同じことをしてしまうんだなということを思いました。またそれに対して15節と16節には、アビメレクが、あなたの良いと思うとこに住みなさいと言ってくれたり、またさらに銀千枚、 アブラハムに与えるという、そういうとても寛容であるということを見ました。ひどいことをされたのに結局最後は祝福してくださっているというのを見ました。また18節を見ると、主がアビメレクの家のすべての体を固く閉じていたということで、アブラハムとサラが嘘をついてまた罪を犯したのにもかかわらず、主がアブラハムの側に立っておられるんだなということを思わされました。以上です。
はい、私は18節に目が止まりました。主がアブラハムの妻サラのゆえにアビメレクの家のすべての体を固く閉じておられたからであるというところで、なんかこう人が救われてこない、また信仰の回復がないところにはやっぱり何か罪があるんだなということ、それゆえに神様が知らせてくださっているんだなという、まあ、この何も生まれてこない霊的な恵みが流れないところには何か罪があるということを主が知らせてくださるんだなということに目が留まりました。
はい、私も14節から16節が目に留まりました。アブラハムのしたことがアビメレクとの間で許されたとき、家畜、領土、金、お金が与えられ、本当に出ていくときはすごい祝福を受けてアブラハムが出ていったなということを感じました。以上です。
はい、私は全体から神様から使わされるものの権威と力に目が止まりました。そのようなアブラハムのように神様に使われた人を迫害する町は神様によって呪われて裁かれて、はい、反対に彼を祝福する町は本当に神様から祝福を受けるようになることに目が留まりました。そして神様に使わされた者が手を置いて癒しのために祈ると、本当に癒しが与えられるということにも目が留まりました。そして11節から13節のところにも目が留まったんですけど、特にこのアブラムがとんでもないことを自分を守るために、まあ、欲求したんですけども、まあ、それが彼の知恵でもあったかもしれませんが、サライが、私はサライに注目をして、アブラムのためにそこまでしてくれたのがすごく夫に対する大きな愛だなということに目が留まりました。はい、それではさらに御言葉を黙想していきましょう。神様はどのようなお方であるか、また今日の箇所を通して教えられることは何かを調べながら観察していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。準備ができたからから順番で分かち合いをお願いします。
はい、私は18節から神様についてですけれども、アブラハムの側についてくださる神様で、いつもアブラハムを祝福してくださる神様だと思いました。たとえ罪を犯していても信仰の人の側に神様がついてくださるということを教えられました。また16節最後に、これで全て正しいとされようと書いてあって、神様の前に正しいとされることは神の人を祝福することであるというのを教えられました。人間的には罪を犯したアブラハムを罰するべきだと思うんですけれども、そうではなくて信仰の人を祝福することが神様の前には正しいことなんだなということを、教えられました。以上です。
はい、私は13節のところから、ここでアブラハムから避けるべき行動を学んだんですけれども、神が私を父の家からさすらいの旅に出されたとき、私は彼女に、こう、兄と言っておくれと頼んだのですと書かれていて、こう、希流者として、またこう、神様に献身する者として歩み始めようとしたときに、まあ、アブラハムは、まあ、いろいろ先立って心配してしまって、自分で保証を作ってしまった。先立つ心配に対して自分でこうしておこうという、こういう取り決めをしてしまったことが、かえって災いをずっと招いているのを見たときに、まあ、本当にこの献身の道を歩むとき、また旅立つとき、希流者として生きると決意したときには、 人間的な心配をしないで、またそれに先立って保証など自分で取り決めをしないで、かえって全面的に神様に委ねて出ていかないと、その保証がかえって災いとなってしまうということ、それを教えられました。それから14節から16節のところで、アビメレクを通して神様がかえってアブラハムに祝福を与えられたときに、まあ、こう問題が起こってしまったんですけれども、問題を通して神様がかえって祝福を与えてくださるのが、こう信仰者の特権だなと思いました。私たちのうちにある弱さや、まあ、問題をかえって祝福に変えてくださることができるお方だということを教えられました。それから18節のところで、滞っていた恵みが再び流れ出すときに、本当に主が生きて働いておられることが明かしされるということを教えられました。まあ、そういった働きが本当に必要だなということも教えられました。以上です。
はい、私は8節から16節までのところで、アビメレクから模範を学ぶことができると思いました。神様の命令に従順して、アブラハムにサライを返しただけじゃなくて、きちんと自分の誤りを認めて、サライにも、またアブラハムにも、ちゃんと自分が悪かったと誤りをして、そしてそれに対するお礼を捧げたというところに目が留まりました。そしてアブラハムを呼んで、きちんと話し合いをして、真相をきちんと聞くことが、とても、知恵深い行動であったなということも思いました。また17節から18節のところで、天の父なる神様についてですけど、神様は私たちを本当に憐れみ、そして私たちを他の誰よりも愛して、私たちの側に立ってくださる、味方になってくださるお方だということを示されました。ここで、このアブラハムの行動は、この2度目ですけども、今の現代の基準に考えると、本当にとんでもないことで、また聖書の倫理道徳の基準からにしても、これは良くないことですけども、でも当時のこの危険な旅道や、またサライがそれぐらい美しかったということを考えるときに、この妹であっても奪われて、まあ自分は命は助かるし、でももし妻であった場合もどうせ奪われて自分は殺されるだけなら、まあ妹であると言って、命さえは助かること、まあそのようなこの考え方もできるんだろうなというぐらい考えられるんですけど、神様もそのぐらい本当にアブラハムを憐れみを持ってご理解してくださって、ここで決してアブラハムを罪に定めることはせずに、かえってエジプトのパロやアビメレクを罪に定めて彼らを責めるんですけど、このようにこの自分のご自分の使命に立っている者がいろんな弱さを持って恐れのゆえに行動したことでさえも本当に憐れみと理解を持って祝福してくださるお方であるんだなということに目が留まりました。以上です。それでは、それぞれの生活への適用のためにさらに黙想していきましょう。はい、それでは生活への適用を分かち合っていきましょう。
はい、私は信仰を持って歩むときに神様が味方についてくださるということを思いました。来週は長野に帰省する予定で、いつも行くたびに福音を語れますようにと祈っていくんですけれども、今回も同じように伝道のチャンスを祈り求めつつ行きたいなと思いました。恐れないで聖霊様が共にいてくださることを確信して、一週間過ごすことができるように、今から祈ったり、また事前に会えるように連絡を取ってからお宅に訪問することができるように今回は準備をしていこうかなということも思わされたので良かったです。はい、以上です。
はい、私は札幌に選挙旅行に行こうと思っていて、今朝札幌のことをすごく今日の歌詞を読んだ時に思いをこうさせられたんですけど、何かこう本当に恵みが今滞って、なんかこう新しいものが生まれなくなってきて、そしてどんどんみんながなんか倒れていっているっていう、まあそういう話をずっと聞いていて、こういう大きいことに対して 自分自身が一体何ができるんだろう、誰に会うべきなんだろうと、なんかすごく問題がたくさんありすぎて、どうしたらいいのかなと思っていたんですけど、今日の箇所から、本当に神様の前に問題は明確で、それはやっぱり罪の問題があるんだということ、それを教えていただきました。何か一つ、こう、恵みを滞らせているところの結界が破れたら、また新しくこう、胎が開かれるように、主が恵みを注いでくださる、そういう地になっていくな、ということを教えられたんですけども。まあ、なので、私は人間的な、やっぱり計り事をしないで、全面的に神様に委ねて、示される人たちに会うべきだな、ということを、今朝は教えられて、そのように適用しました。
はい、私も北宮札幌選挙も近づいていて、そして結構多くの方に、伝道のためにこう訪問する機会が与えられています。で、今日教えられたのはアビメレクが神様の御前にふさわしい態度を取ることで閉じられていたこの家の胎が開かれたというところが心に留まりました。で、自分自身も主がこれからこの地でどんどん霊的な魂の体を開いてくださるようによく祈り備えて、そしてまた改善すべき点はどんどん主の御心にふさわしく改善されていく必要があるなと改めて教えられました。以上です。
はい、私はいろいろと自分の足りなさやまた弱さ失敗のゆえに思い通りにいかないことや前に進まないこと、いろんなところであるんですけども、今日のディボーションを通してこのアブラハムに対する神様の姿と態度、本当に何があってもどんなことがあってもまた誰が攻めたり敵側に立っても、そして事実悪いことをしてしまったことがあったとしても絶対に自分の味方になってくださるお方が神様であることを示されました。不利な状況の中でも味方となってくださるお方であるこの天の父なる神様、自分のお父さんで自分のパパであるこの方により頼んで力を持って前に進んでいこうと思いました。すごく心に力と平安をいただくことができて感謝です。また自分も人に対してそのような味方になっていきたいなと思いました。ちょっと性格がよく人を裁いてしまったり、また駒になったりするところがあるので、本当にそういう罪深い心の性質を悔い改めて、自分も人を愛して人の味方になる、そのような友達になりたいなということを思いました。以上です。それでは最後に一言お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたが私たちを愛し、また御言葉を通して様々な大切なことを示してくださったことに感謝します。今日それぞれが歩む道、主がイマヌエル共にいてくださることも感謝します。ここにおられるお一人お一人を主の御名によって祝福し、愛するイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。ハレルヤ、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選。 落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。